みんなの健康ラジオ。お元気ですか？岩崎理恵です。毎週この時間は横浜市医師会の先生方に健康についてのお話を伺っています。今週と来週はみなとみらい線みなとみらい駅 4A 出口すぐみなとみらい夢クリニックの貝島博恒先生にお話を伺います。今週のテーマは不妊治療における保険適用について体外受精編です。貝島先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まず日本では体外受精はどの程度行われているんでしょうか？
2020年の1年間の出生数は約84万人、そのうち体外受精の治療の結果生まれてきた赤ちゃんは6万381人、実に13人から14人に1人の割合です。はい、そして今年の4月から菅前総理大臣の政策により体外受精の保険適用が始まりました。うん、一般に高額治療だった体外受精が保険による3割負担で受けられる身近な治療となってきました。
うん、この治療は誰でも保険で受けられるんでしょうか？
まず年齢制限があります。43歳未満の方が対象となります。従来の助成金制度と異なり、治療の回数も採卵ではなく胚移植の回数が適用となります。はい、例えば採卵しても胚移植ができなかった場合は回数に入りません。40歳未満なら6回、40歳以上、43歳未満なら3回まで保険で移植可能です。また妊娠出産されたら回数がリセットされます。
では体外受精とはどんな治療なのか教えていただけますか？
簡単に言いますと、月経が始まって3日目くらいから卵胞という小さい卵子の入った袋を薬を使って成長させます。このことを排卵誘発と言います。はい、卵胞が大きく育ったら薬で卵子を成熟させて実際卵子を取り出します。これを採卵と言います。卵子が獲得できたら夫の精子を合わせて受精させます。精子の状態によって振りかけて自然に受精させるのが体外受精。一匹の精子を人為的に卵子に入れて受精させるのが顕微受精と言います。
受精後はどうなるんでしょうか？
受精後卵が育ってそれを最終的に子宮に戻します。これが胚移植です。その結果妊娠へと導きます。この一連の治療法を一般に体外受精と呼びます。それぞれに細かく保険適用が設定されています。次回は具体的な体外受精の方法と保険に合わせたお話をいたしたいと思います。
わかりました。貝島先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなの健康ラジオ、今日はみなとみらい夢クリニックの貝島博恒先生にお話を伺いました。お相手は岩崎理恵でした。この番組は横浜市医師会の提供でお送りしました。